おはようございます。それでは3秒持って礼拝を始めたいと思います。私のようにを賛美します。ふんふんふんふんふんふん。3回。私のように、小さな子でも、真心込めて、主を称えれば、主の御心にかなうでしょうか。感謝します。感謝します。感謝します。神様。アメン。一言お祈りします。天のお父様、今日も私たちがあなたに礼拝を捧げ、また御言葉を通してあなたの御旨を悟ることができる恵みを感謝します。今日も私たちの霊の目と霊の耳を開いてくださり、私たちが良し絵のうちにある苦しいことに目を留めることができるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所、ヨハネ一章19節から28節までを読みたいと思います。
ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに遣わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。彼は告白して否まず、私はキリストではありませんと言明した。また彼らは聞いた。では一体何ですか？あなたはエリアですか？彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか？彼は答えた。違います。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか？私たちを遣わした人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。彼らはパリサイ人の中から使わされたのであった。彼らはまた尋ねていった。キリストでもなく、エリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？ヨハネは答えていった。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。このことがあったのは、ヨルダンの向こう岸のベタニアであって、ヨハネはそこでバプテスマを授けていた。
アメン。ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。パリサイ人たちから使わされた人々に、ヨハネは自分がキリストではないと言いました。そして自分はイザヤが預言した荒野で叫ぶ声であると語りました。またキリストが間もなく来られることと、その方は自分よりはるかに偉大なるお方であることを話しました。はい、それでは聖霊様から示されることを黙想しながら聖書をもう一度読んでいきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は23節でしたけれども、私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声ですと書いてあって、あのバプテスマのヨハネのアイデンティティがとても明確だなと思いました。他の質問には全部いいえと答えていて、自分自身が使命を持って今生きているということにフォーカスを当てているなということも思わされました。見習うべきところだなということを思いました。以上です。
はい、私は全体を通してバプテスマのヨハネの証言に目が留まりました。彼が単純シンプルにこのパリサイ人たちの質問に答えていて、嘘をつかず、ただ必要以外のことは何も話さず、 まっすぐに生きている、まっすぐに答えている姿に目が留まりました。以上です。
はい、私も本文全体を通してキリストを指し示している、明確にまた謙遜に指し示しているこのヨハネの態度に心が留まりました。以上です。
はい、私は全体を通してヨハネがキリストが誰であるかを明確にしていたんですけど、それだけではなく自分自身がキリストにあって何者なのかを明確にしていたため、キリストのために自分がなすべきことを死ぬまで忠実に行うことができただろうなということを思いました。ですのでクリスチャンはイエス様、イエスキリストが誰であるのかを明確に知ることが大切ですけど、それとともに自分自身がキリストになって誰なのかを知ることがとても大切だなと思いました。はい、それではさらに御言葉を深く黙想しながら御言葉を調べて、神様はどのようなお方であるか、そして今日の本文を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私はイエス様について26節、ヨハネが水でバプテスマを授けているが私の後から来るお方がいるというところで、聖霊のバプテスマを授けてくださるお方だと思いました。新しい時代をこの時は切り開いていくという使命を持っていた方でもありますし、また私たちはこの方に出会って初めてクリスチャンになることができるなということを思いました。そして私自身もこの方に使命を与えられて今生きているということをもう一度確認して進んでいきたいということを思いました。また模範ですけれども27節でヨハネが、私はその方の靴の紐を解く値打ちもないと告白していて、ヨハネは本当に自分を誇ることをしなかった謙遜な方だということが模範的だなと思いました。水のバプテスマを授けるだけでもすごく名誉がある使命だと思うんですけれども、キリストが来る前には本当にへりくだっていたということを思わされました。以上です。
はい、私も26節27節から模範をいただきました。他の箇所を見るとこの不純な動機に対してとか、よくわからない動機に、質問に対してヨハネは必要以上に答えないんですけども、キリストに対しての証言、証は明確にまた謙遜にされている、このあなた方の知らない方があなた方の中に立っておられます。その方の靴の紐を解く値打ちも私にはありませんとへりくだられて、本当にいつでも誰に対してもキリストを証しするこの姿が模範だなということを教えられました。また必要ないことは必要以上に語らないこのヨハネのすぐな性格にも模範を教えられました。以上です。
はい、私は23節で、ヨハネから模範をいただきました。ヨハネは主の道をまっすぐにせよ、あるので叫んでいる者の声ですと、このイザヤ預言者が預言したその言葉が成就された。まあ、ここからこう私たちもこうイエス様の御言葉、命令に従ってこう行ったこと、自ら行ったことを、まあ、人々にこう明かししていくということ大切だなと教えられました。以上です。
はい、それではそれぞれ目に留まった箇所をさらに黙想し、生活にどのように適応すべきかを主から示していただきましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、主が私を召してくださった時のことを思い出しています。私は水のバプテスマを受けた時と聖霊のバプテスマを受けた時が同時だったんですけれども、その時に神様が本当にクリスチャンとして使命を持って生きるように、主イエス様のために人生のすべてを捧げるように、おっしゃっていたことを思い出しました。私自身は この群れの中で、きっと何かちゃんと役割を持って働くようにと言われているので、今は特にチームで勃会しながら働いているんですけれども、自分その中にある自分の役割をしっかり忠実にしていきたいなということを思わされました。以上です。
はい、私は昨日からアルバイトが始まったんですけども、そんなに職場の環境がいい場所ではないなと、スタッフ同士の仲とかそんなに良くなさそうだなと思っていたんですけども、今日のデボーションを通して、この自分が職場で交わりをすることとかそういうものが大切なのではなく、与えられた役割を忠実にやりこなしていけばいいんだということを今日は教えられました。ここに主が導いてくださったので、働きながら自分がやるべきことが何なのか主にいろいろ聞きながらやっていけば必ず道が開かれるなということを今日は教えられました。なので、職場の雰囲気や人間的な目で見ず、主を見上げながら働いていきたいなと思います。以上です。
はい、私は、最近職場の風潮で牧師というのが結構こうちょっとした憧れのような、そういう風潮も出てきて、こう結婚式のこう名ほどとか、なんかこうきらびやかなこうカソリックのイメージとか、そういったもので憧れのイメージを持たれることが最近多いんですけども、自分自身今日のデボーションを通して、このヨハネが本当に自分自身を、このようなものですと、主の使命を帯びたこのようなものですと、こう、証ししたように、もっと自分自身、謙遜に、主のしもべとして、使命を持ったものとして、使えているんですという、姿勢を示していくというか、そういうクリスチャンとして、こう、証ししていく必要があるなと、思いました。ちょっとまとまっていないんですけども、そのようにしていきたいと思います。
私は最近、自分の恩師の先生から、もっと、自分の自我に対して死ななければいけないというアドバイスをいただいたことがあるんですけども、今日のディボーションを通して、このバプテスマのヨハネが自分の使命に生きるためにあらので、本当にシンプルな人生を生きながら、そしてイエス様だけを高く上げて自分は低く下げて、もう完全に自分に死んでいる生き方をしていたと思いますが、そのヨハネから模範を見習うべきだと思いました。私もさらに自分の自我、自分の思い、自分の在り方、そういったものに対して死んで、ただキリストを高く上げて生きるものになりたいなと思いました。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りさせていただきます。主を感謝します。それぞれに御言葉を与えてくださり、御心を示してくださったことを感謝します。私たちがこの一日、いただいた御言葉に立って生きることができますように、聖霊様助けてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ。それではまた明日会いましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。